初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、株式会社ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
暑いですね。
暑いですよ。いよいよね、本格的な夏がやってまいりましたが、
もうびっくりですね。
はい、塩田さんは夏ってどんな感じなんですか、お仕事？
基本暇ですね。
あ、夏は春忙しかったから
閑散期ですね、基本的には。
あー、そうなんですね。
引っ越し多いのはやっぱ春なので、
うん、
まあ、あと秋のちょっとで年末ちょっとあってっていう感じですよね。
そうするとやっぱりちょうどこの夏の時期っていうのが少しゆっくりできるかなって感じなんですかね。
まあ、ゆっくりしすぎちゃう時もありますけど。
そうですね。
おいおいみたいな、ま
あ、充電ですね。
はい、いい意味充電って。
なるほどなるほど。
悪い意味でポケットしちゃうって。
そんなことないですけどね。そしたらじゃあ今日は
簡単にですね、うちの簡単な業務内容もちょっと言ってもいいかな、はい、そろそろみたいな。
そうですね。じゃあ今回は塩田さんの会社のことをちょっとご紹介していただこうかなということですね。
い
やいやいや、はい。
じゃあそうですね。まあうちの会社のまあ簡単な業務内容というと、まあまあ今までも話しましたけど、まあ賃貸のね、こういう現状回復のリフォームみたいな形を、まあずっとやらさせていただいてて、まあ改めて言うと、どんなことやってるのっていうと、よく、やっぱ賃貸って出る人いるじゃないですか。
はい。
だから、退去立ち会いとかってやるんですね。
うん。
敷金清算とかってみんながやりたがらないような。
あれ、みんなやりたがらないんですか？
みんなやりたがらないんですね。
そうなんですね。
やりたがらないところにスポット入っちゃうんですね、僕。
ほー。
で、僕意外とわかんないんですけど、退去する人と仲良くなるんですよ。
へぇー、塩田さん気さくな感じですもんね。フレンドリー。
どうなんですかね。うん、だから、うんうん、そこで友達付き合いが始まる人もいるんですよ。ありえないでしょ。
すごくないですか。
敷金ちょっと申し訳ないけど君汚してるから、はい、じゃあ15万円ねとか書いていて、その後飲み行っちゃったりします。
すごーい、人徳ですね。
いや、全然人徳ないんですけど。女の子なんか、女の子とかでも飲み行ったことありますよ。
へ
ー、ほんとほんと。僕仕事紹介したこともあるもん。
あ、ほんとですか。
うん、
出てすごい。
で、仕事だから、仕事がなくてで部屋出ていくんですけどなんていうところから、うんうん、そこからなんか人生相談始まったりするんですよ、たまに。で、そうなのとかってなって、うん、じゃあなんとか、じゃあ大変じゃないとかって話になって、うん、正直僕ありますよ、仕事紹介したことも本当に。
へ
え、そうそう、あったあった、今思い出した。
なんだろう、塩田さんはこの人は頼りになるって思ったのかな。
わかんないんだけど、でもいい会社ですよ、うん、そこも。
もう
全然全然普通のいい会社のところで、たまたまお知り合いの方もいて、
はい、
こんな人がいるんですけどどうですって言うから、
うん、
ああ、じゃあちょっと会ってみようかみたいな話で、そこ就職しましたよ、マジで。
なんかでも人を紹介するときってその人のことをやっぱりよく知ってないと紹介しにくい部分もあるかと思うんですけど、サクッとそういうことができちゃうんですね。すごい。
いや、なんかね、
うん、
そう、そんなのもあるし、
はい、
この間も仲良くなったのが、ちょっと日本の方じゃなくて、中国の方なんですけど、
はい、
ある大きな大学の教授の人で、
うん、
しかも同い年だったのかな、同い年ぐらいの方で。
ええ。
うん。なんかいろいろ話させていただいて。
へ
え。多分、これ、参加しますよ、この人。人一回。
どういうこと？この番組？
この番組に。
いや、呼んでくださるってことなんですか？
そう。出てって言ったらいいよって言ってくれたんだ。
じゃあ楽しみにしてます。そうですか。
すごいいい人なんですよ、中国の方で。
あ、でも面白いかも。
へえ。なんでかっていうと、
はい、
こう住んでる人って中国の方ってすごく多いんですよ。日本のこの賃貸に住んでる学生さんとか、
はい。
で、僕が質問したんですよ、その人に。
うん。
中国の方、こういう部屋が多いんだけど、とかっていうと、それ全部答えてくれたんです。今の学生のこういう子たちは、こういう形で育ってて、こうなんだって。
うん。
なるほどね、って。多分それ、日本人誰も知らないんですよ。
へー。
だって、わかんないじゃない？向こうどういう生い立ちで生きている、この世代のところが。うん、その方は、だから中国の方で日本にずっと住んでるんだけど、
うん、
向こうとずっと話してて、その人時代がちょうど親になってる時代か。
うん、
だからその子供たちがちょうど大学とか入るから、その中国の歴史でこういうふうに育ってきて、で、そのお父さんたちはこうだから子供がこうなんだって教わって、あ、なるほどねってなった
の。へ
ぇー。でもそういう話ってなかなか聞けないじゃないですか。
聞けないですね。
でしょ？だから一回ちょっと出てよって言ったらいいよって言ってくれたんですよ。うん、
じゃあその回楽しみにしてますけど。ああ、そうですか。
そう、今日も LINE にしてたんだけど、うん、その人と、元気とかって言って、うん、元気だよって返して。で、そろそろ出てもらうからねって言って、分かったって。
そうなんですね。じゃあ、了承済みではあるわけですね。
そうそうそう。いろんな人と会えるのが、これ本当面白い。
タイ
プの立ち合いって思うと、う
ん、はい。
まあ、たまに変な人いたりとかして、トラブル気味になるけど、
うん、
意外と、面白い仕事だなって、なんか、やってると思うね。
へ
ぇー。意外と面白いね。いろんな人いるから。
人って本当にそれぞれだと思うから、うん、私だから大変なんじゃないかって思ってしまうけど、翔太さんは楽しい、面白いって思えるんですね。
外人の人なんかと話すとまた面白いよね。
またね、それぞれの文化も違うし、考え方とかも違うし、
積み方も違うし、スタイルも違うし、文化がもう全然違うから、そういう感じっていう。
へー、
うん。全然違いますよ。
じゃあそういうお話を聞いて仕事に活かしてくる部分もあるって感じなんですかね。
だそういうのが分かると、部屋作りが違うじゃないですか。
違うと思います。紹介の仕方とかも違うだろうし。
汚したからどうだとか、
うん、
こうやんなさいよって言ってもできないとか、
うんうん、
それは単なる日本のルールを押し付けてるだけなんですよ。だけど、向こうができない理由が分かれば、
はい、
こうしてねって言うと、ああ、なるほどねって。向こうも、うん、会話は通じるから、
はい、
だから、そういうのがうまくいけばいいかなと思ってるんですね。単なる押し付けだけではなくて、日本ってこうだからさ、あなたこう思ってるかもしれないけど、こうだからこうしてよとかっていうと、日本人だって変な話、ああ、なるほどねってなるわけだから、
はい、
ね、例えば他の外国行って、ここはこうだからって一点張りで言われても、
うん、
いやいやいやいやいやいやってなるじゃないですか。
そうですよね。
そういうとこなんかは、だからこういう人たちといろいろ話すると、
うん、
意外となんかこう、新しい、あ、面白いなとかっていうのは、あるかな、
うん、
意外と。
ね、
日本人には面白い人たくさんいますからね。
そうなんでしょうね。へ
そう。まあまあまあ、そんな感じ。それが退去立ち合いっていう、
ね。退去立ち合いですね。はい。
で、うちはあと、まあ、このリフォームをこうやるわけですよ。クロス張り替えたりとか、
はい、
クリーニングやったりとか、まあね、こう壊れてたら、じゃあパッキン交換しましょう、電球交換しましょうとかでね、まあ、畳の張り替えとかって皆さん考えるようなやつ。
うん、
で、うちって意外と変わった技術が好きなんですね。
うん。
まあ、これ使えるな、みたいな技術だと、どっちかというとどんどん取り入れたい側の性格なので、
はい。
で、菅さん聞いたことあるかわかんないんだけど、クロスメイクって聞いたことある？
え、わかんないです、全然。
クロスメイクってね、結構画期的なんだけど、
はい。
ね、メイクっていうぐらいだから、お化粧なのね、うん。
はい。
女性のファンデーションと同じ感じなの。
うん。
昔ね、クロス塗装っていうのがあって、
はい。
クロスの上に塗装するっていうやり方が、もう10年ぐらい前かな。一時期流行ってたんですよ、安くて。
はい。
だけどね、これは絶対ダメなのね。なぜかというと、塗膜っていうのがクロスの上に乗っかると、クロスが剥がれなくなっちゃって、
うん、
張り替えの時に、スクレパーっていうので、こう、もう壁ごと落としていかないとダメで、そうすると壁がデコボコしちゃうから、またそこでこう、パテやって、レベル直してとかっていうと、もう壁は傷むわ、手間は倍になるわっていうので、うん、今もう一切やってないんだけど、
はい。
クロスメイクっていうのは、ちょっと変わってて、
うん。
すごい汚れてる壁には効かないのね。
はい。
変な話。
うん。
女性でもわかんないけど、すごいシミとかなんかあった場合って、
うん、
いくらファンデーションしてもなかなか難しい
わけですね。難しいですね。
例えば、うん、眉毛ほどのシミがあったとして、
うんうんうん、
眉毛が3つぐらいあったとしても隠せないじゃない。そのまま感覚なの、うん。だけど、やったらやったですごい綺麗なの。だって女性のファンデーションやったら全然綺麗じゃない？
まあね、私も言われたことありますよ。こんなに変わるんだねって。
よく言います、ね、はい。でもね、本当そうで、同じ発想なんですよ。だから細かい、白い粉が、クロスにつくんですよ、
はい。うん。
で、細かすぎるから、水で一回こう、なんていうのかな、こねるんですよ。
はい。
で、それを、黒板消しのちょっと長い化け物みたいなやつで、はい、塗るというか伸ばすんですね。
うん。
で、これは細かい粉だから、
うん、
塗膜じゃないんですよ。
うん。
そのままクロスの凹凸に乗っ取って、その薄っぺないのがくっつくんですね。はい、だから、柄が消えないんですよ。凹凸が消えないんですよ。
うん、
っていうのと、あと、細かい粉で接着剤が一切入ってないんですよ、これ実は。
はい。
ここでペタってくっつけて終わりなんですよ。ファンデーションもそうじゃないですか、
うん。
接着剤なんかついてるわけないじゃないですか。
そうですよ、毎日落とすわけですしね。
そうそう。
うん。
だけど、壁は動かないから、
うん、
そのままなんですよ。ファンデーションの人間の場合は、ほら、口が動いたりとか、目がパチパチとかするから、つけて、外してっていう行為をしなきゃいけないんだけど、壁は動かないから、一回ペタってやったらずっとなんですよ。
へぇー。
で、例えば、まあ、これもケースバイケースなんですけど、僕が思うには、学生のマンションには持ってこいなんですよ。
そうなんですか？
学生が多いところなんかは、だいたい2年間で絶対引っ越すんですよ。1年とか2年で。
はい。
だって、校舎変わるじゃないですか。
ああ、変わりますね。
だから、
うん、
基本的に2年後にどういう感じになってるかが分かんないから、
うん、
ってことは、あともう一つ。学生は一般の方よりも部屋の綺麗か綺麗じゃないかって、そんなうるさくないんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。
うん。
とりあえず安くて住めればいいやと、ご両親持ってるはずなんで。
うん、うん、うん。
どっちかっていうと。
はい。
やっぱ今ね、物価も高くて不景気だし、
うん、
で、家賃もなるべくだったら安いところにしたいなって、
うん、
親心としてはそうじゃないですか。
はい。
なるべくだったら、みたいな感じで、うんうん。っていうことは、汚いとやっぱりこれ汚いよねって嫌な思いするんだけど、
はい。
これファンデーションやるとそれなりに綺麗になるんですよ。だから、学生には持ってこい。しかも、これ、クロスの作業やってクリーニングまで1日で終わるんですよ。これって画期的なんですよ、実は。
結構1日で作業が終わるっていうのは。
画期的なんですよ。
ああ、そうなんですね。
普通はクロス屋さんっていうのが1日前に入って、
うん、
で、クロスを剥がして貼って、その後クリーニング屋さん。だけど、うん、学生の場合って、早いじゃないですか。
はい。
一極集中的な春の忙しい時期しかやらないんで、一、
うん、
日でも早ければ早いほど、用意しなきゃいけないんですよ。
はい。
だったら、クロスメイクやった方が、皆さんいいんじゃないのって。延命治療です、クロスの。クロスって基本的には、だいたい6年ってよく言われるんですね。
はい。
でも、綺麗だったら別に10年使ったっていいんですよ。 そんなもん。だから、汚くなる、ちょっと汚くなっちゃったな、前の人がちょっと汚しちゃったなとか思って、だけど、張り替えるほどではないよなとか、ある場合だったら、クロスメイクなんかやった方がいいかなって感じありますね。
そのクロスメイクをすると、だいぶこう変わるんですか？
変わりますね。よくなりますよ。結構白くなるんで。だから、汚くなった壁があって、これはちょっと一部張り替えなきゃダメかなと思った時でも、一部だけでいいんですよ。で、それ以上もうちょっと使いたいなとかって思った場合、
はい、
クロスメイクすると、一部張り替えでも実は、若干色が変わったりするんですよ。クロスって。厳密に言うと、実は同じ品番でもロットが違うと色が違うんですね。やっぱりその時印刷したやつが一番ベターなんて。でも、賃貸ですからそこまでうるさくないんですよ。
ああ、そうか。
そう。
うん。
だけど、やっぱり、なんだろうな。こことここの色違うよねって分かる人は分かるんで。あれ同じような柄してるけど、色違うよね。みたいな。
あれ、まあ、確かに、想像できますけどね。
そう。だけど、変な話、それもクロスメイクやると全部同じ色になってくれるんで。
ああ、もうその場で一緒にバーってやっちゃうから。そう。
だから、クロス張り替えました、一部張り替えました、もう少し使いたいんだけどっていうタイミングとかなんかで、クロスメイクなんかやった方が、いいんじゃない、
うん、
みたいな。クロス自体もずっと持つし、
はい。
それが今の使い方としては、ね、なるべくゴミ出せない方がいいし、
うん、
早く施工できるし、だったら学生なんかのところなんかのワンルームなんかで、ファミリーのとこなんかはやめた方がいい。
ああ、そうなんですね。
うん。僕が思うには、クロス張り替えられた方がいいですよってやって、もう家賃が違うじゃないですか。
うん、うん。
3万の家賃と15万の家賃って言ったら、やっぱ、そこはね、綺麗なクロス貼って、新品貼ってあげた方が、おいおい、これちょっと待てよって、中古だっておいおい待てよって思うじゃないですか。
うんうん、
20万の家賃払って。
そうですね。
だって毎月20万払って年間240万ですよね。
うんうん、
4年間あったら1000万近く払うわけじゃないですか。それをお前中古のクロス買いみたいな。思うじゃないですか。
まあ確かにそうですよね。
うん。だったら新品のクロスは、ファミリー物件なんかは僕はそう思うんですよね。絶対そっちの方が。で、ファミリー物、まあ人にもよるけど、基本的に綺麗にすると汚さない人って。
あ、まあ確かにそれはありますよね。
うん、
綺麗に使おうって思いますもん。
う
ん、
そう。
うん。
絶対。で、今回お客さんが入った時に張り替えましたなんて一言言おうもんなら、
うん、
なおさらちょっと
ちょっと軽いプレッシャーがありますよね。
どうなのみたいな。そうだから、そういう意味で言うと、ファミリー物件なんかを張り替えてあげた方が、まあただよく使うのはファミリー物件の天井だけクロスメイク使うケースあります。なぜかというと、実はシーリングライトってつけると、うん、丸く残っちゃったりするんですよ、実は。
はい。
あれがなくなるんで。
ああ。
うん。だから本当ファミリー物件の張り替えるのもったいないでしょって話をして、
うん、
シーリングついてると見た目良くないじゃないですか。
うんうんうん。
で、天井材なんかの場合だと別にそのクロスメイクして、見た目の質感変わんないですけど、でも、なおさら、遠いから、わからないじゃないですか。
うん、ああ、そういうことなんですね。
そう。で、コストも抑えられるし、その分、うん、その壁の方のクロスは張り替えてあげた方が、状態効果も落ちるし、
うん、
そっちの方が使い方としてはね、僕なんかは、そうしてます。そうやった方がいいと思いますよって。あとついてるから張り替えるのもったいないじゃないですか、それだけでも。
うん。
だからクロスメイクやってあげて、ほうがいいと思いますよとか、安くできるしみたいな、早いし、そうクロスはね、クロスはそんな感じかな。あとね、考えてるのはね、 浴室、
はい。
浴室で、例えばね、暴れちゃった人がいましたと。
浴室で暴れちゃった人がいる。はい。
浴槽にひびが入ってますみたいな。
はい。
これ治ります。
あ、そうなんですか。
うん。FRP だったら治る。
FRP って何ですか？
簡単、F1 のボディとか、
はい。
あの、ボートのボディとか、
はい。
硬いんですけど、弾力性がある。
うん。うん、
まあ、だいたい FRP のケースが多いんですけど、
うん。
今はそれ直せる技術があるんで、
はい。
あの、交換しなきゃダメですよっていうことはない。
へ
ぇ、うん、結構綺麗に治るし、わかんない。いい感じになる。
え、それで使って問題ないんですか？
ないない。
あ、そうなんですか？
そう。よくできてんのよ、本当に。
だってあれですよね、買えるとなったら、やっぱりそこでまた大きな費用が。
まあ、
もの
にもよるけど、まあね、少なくとも80万とか、70万とか、それに大体ね、でもね、10万円ぐらいかけたらほとんど新品になるよ。
へぇー。
そう、ほんとそう。今ほんとそういう時代。
そうなんですね。
そう。で、今シートっていうのがあって、うん、浴槽にシートを貼ったりとかするんですよ。
はい。
で、そこも例えば全く、ま、真っ白の、あ、白っぽいような、シート貼るだけじゃなくて、
うん、
この面だけちょっと色変えてとか、
うん、
で、ちょっと鏡をちょっと横に、流行りなのは横にこうつけたりするのが流行りなんですよ。なんか知らんけど。
うんう
んうん、じゃあそういうふうにしましょうとか、あとその水洗金具なんかは、
はい、
あの、ちょっとこうなんか鉄っぽいやつの方が、今なんかわからんけど、鉄っぽいやつの方が流行りだったりするんで、
はい、
そういうのに変えましょうとかって、やったとしたってだってその、かかんない10万ちょっとじゃない？
へぇー。
そう。だから壁と天井と床、浴槽まで多分大体新品になるんだよね。
すごいですね。
新品っていうか上から全部塗ったりとか貼ったりとかするんで。
うん。
あとはちょっとまあ水洗金具なんか高いもの使えばね、またあれです。でもサーモン、今なんかほら若い人サーモンが欲しいみたいなあるじゃないですか。
うん、ありますね。
ダブルハンドルはシングルで、シングルよりはサーモンでってなると、
うんうん、
サーモンに変えてあげてとかって。そう。そういうのがあったりとかするんで、そう。そういうふうに、そういうのもできます
よ。いろんな技術があるんですね。
いや、本当にいろんなのが出始めてるから、ありますね、うん。あとね、ちょっとまた特殊なところじゃないんだけども、あと和室？
はい。
の窓？
はい。
で意外と雨降っちゃったとか結露とかで汚れちゃうっていうか、まあ、シミができちゃうケースがあるんですよ、
うん、
これねアク抜きっていう技術があるんですよ。
はい。
あの土新品になるんですよ。木が、
え、木がですか？
笑っちゃうぐらい綺麗なんですよ。
何それ。
これね、まあ、薬を塗るんだけども、はい、まあ、ちょっと結構匂いきついんだけども、
うん、
ちょっと高いって言えば高いかもしれないんだけど、例えばファミリー物件とかでね、まあ変な話、ワンルームなんかだと和室がないんでいいんですけど、
うん、
ファミリー物件でちょっと高いところがあったり、まあ値段的な部分で、高いところであったりとかするケースだと、
はい、
窓枠が結構汚れてるとかシミができてるケースって多いんですよ。
はい。
で、そういうところで、ちょっとこう、お客さんがつかないとか、ちょっとなんか嫌がってるかな、みたいなところがあったとしたら、
うん、
そういう技術もあります。そうすると、本当に綺麗。逆に呼べる和室になりますね。
へぇー。
うん、あの、本当ね、あの、本当綺麗になるんだ。本当。だから、マジックで変えたやつなんかもなくなる。削ってないんだよ。
すごい。
面白いです。え、こんなに綺麗になるんだとか思って。まあ、ケースバイケースですよ。でも、ほとんど綺麗になってるね。
うん。
何万円はかかりますけどね。
うん、うん。
日にちも何日かかかるけど、
はい。
あの、和室の窓が綺麗になるのは、あの、お客さん、うちのお客さん喜んでる。
いや、いいと思いますよ。
下手すると塗装とかしちゃう人も多いんですよ。
そうなんですか。
そう、茶色で。
あ、
そうするとね、高級物件とは言わないにしろ、ファミリー物件で、 ちょっとそれなりの金額もらってるとこだと、やっぱり木はなんか木でしっかりしてほしい感じありません？
うん、ありますよ。そこがね、高級感を出すみたいな感じじゃないですか。
ね、なんか茶色かなんかでこう塗装されちゃうと、うん、まあ塗装した方が長持ちはします。
うんうん、
結露にも強いし。
うん、
だけど、ね、高級感がなくなっちゃうよね。
うん、なくなっちゃう。なんか一気にそこで興ざめしちゃう場合もありますよね。
うん、
あ、これこんななんだなっていう。
そうそうそうそう。まあまあでもそうなんだよ。だから結局何にもできない。だから10年以上経ってる建物、20年、30年もの、40年もの、50年ものとかっていうのも、でもこれも本当昔からある技術なんですよ、日本の。そうそうそうそうそうそう。らしいんですよ。だからそういうのも、まあただ匂いがちょっと強かったりするんだけども、
はい、
でも、二日ぐらいあれば大体綺麗になって、三日目ぐらいには匂いなくなるみたいだから、あれなんか結構いいと思うんだけどなーとか。だから、この技術が好きな不動産屋さんはやってる。
あ、そうなんですね。
もうやったら、うちも提案して、こういうのやったらどうですとか、あ、これいいねとかつって。
うん。
うん。
へー。
そういうところも、諦めずにね。
うん。
うん、なんかそういうのもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。
お話聞いてるとリフォームって楽しそう。
どうですかね。まあでも、うん、僕はほら職人さんお願いしますっていつも頭下げてる方なんで。
だってほらこんな綺麗になっちゃったとか思うと、
ね、
なんかほら全然違うっていう風になったら、
そうそうそう
面白いんじゃないかなと思って。
いや、全然違う。本当のこのアク抜きっていうのは全然違う。こんなに綺麗になるのっていうぐらい綺麗になるもん。
さっきのクロスメイクだってね、だいぶ綺麗になるっていうお話でしたけれども、
そう。
アク抜きはさらにですからね。
そうそうそう。
すごいな
ぁ。まあ本当、浴室リフォームの方も、塗装とあれもかなりイメージ変わるけど、
うん。
本当ね、確かに交換、でもだって、賃貸のね、ユニットバスとかって、
はい。
新しくしたってそんなに機能は良くなるわけじゃないじゃないですか。
うーん、
いいとこお金かけてバス管つくかつかないかぐらいの話で、
うんうんうん、
分譲は別ですよ。
はい。
分譲はもう本当にその浴槽も違うし、
うん、
床も違うし、
うん、
なんかね滑らないし暖かいしとかっていうけど。はい、賃貸に使うユニットバスなんてもうやっぱり安いやつだから、
はい、
そんなに高機能のユニットバスなんて、ね、そうそう使うのはもったいない話なんで、であれば今持ってるものをうまく最後まで使い切ってあげた方がいいんじゃないかなと思うんであれば、本当よく今本当いいものがどんどんできてるんで、ああいうの使った方がいいんじゃねえかなって思うよね。
ねえ、なんか幅広く何でもやっていらっしゃるんですね。
まあ、建物なんでね、
うんうんうん、
やっぱどうしてもね、いろんな業者さんにお願いすることも多いし、
うん、
場所場所によってはね、本当ね、本当電気屋さんにお願いしたりとか、ね、塗装屋さんお願いして、クロス屋さんお願いして、大工さんお願いしてとか、
うん、
やっぱこう出てきますよね。
はい。
うん、ただまあそれただやるだけっていうよりも、なんつうのかな、良くなるリフォームじゃないともったいないじゃないですか。
うんうん、
ただ交換とかって言ったら、正直誰でもできるんで、
うんうん、
それって結局値段の方に行って、
はい、
で値段の方に行くと結局なんかどっかで手抜かれちゃったりとかして、
うん、
で、あれなんか、あれ壊れちゃったみたいな、
うん、
なったりとかするから、なるべくなったら、やっぱりこう、適正価格の工事代金やって、職人さんもちゃんとやってくれる方が、
はい。
いいんじゃないって。
そうですね。
もう本当最後、フローリングとかなんかもね、やってるとこも、今もうほとんど塩ビタイルとか皆さん使ってると思うんだけど、
うん、
そういうものを使ったりとか、あと、例えばそのクロスとかをね、
はい、
こう張り替えるっていう時も、一箇所だけでも 見切り剤ってよく言ったりとかするうちなんか言うんですけど、
はい、
クイックジョイナーって商品があるんですよ。
はい、
クイックジョイナーっていうのは見切り剤って言って、壁をね、だいたい2400ぐらいの高さなんですよ。うん、
はい。
それを下から90センチぐらいのところに1本、うん、なんていうの？見切る、棒を埋め込むんですよ。
はい。
で、大概なんですけど、部屋が汚れるのって下っ側なんですよ。
ああ。
そうすると、うん、クロス張り替えるのも、うん、下だけか上だけかって済むんですよ。
ああ、そういうことなんですね。
そう。
うん。
で、例えば、ツートンも使えるわけですよ。
うん。
上、下がちょっとこう暗めでも、
はい。
まあ、で、まあ、あと色付きにして、
はい。
上は白にするとか。
うん、うん、
うん。じゃそういうので、うまくやると、工事代金も安いじゃないですか。
はい。
だから、そういうのも、うちらは、提案してやってるかな。だから、工事代金安くなると、あ、翔太さんとこ頼むと安くなったからとかってね。あ、そうっすかみたいな。
いいですね。
じゃあまたみたいな。じゃあまたみたいな。
リピートになるわけですね。
大事なとこですからね。
うん。
大事なとこなんで。うんうん、だからそういうのは、あるかな。ファミリー物件なんかはよく使います。よくではないけど、たまに使ったりします。どうにかして、クロス代安くしたいんだけど、とか、うん、もう少しこう、デザイン性上げたいんだ、こういうのしてくんないかな、とか、うん、そういうのがあったりすると、そういうクイックジョイナーとか使ったりとか。
ね、工夫次第でね、またお部屋も生まれ変わる感じになりますもんね。
そうそうそう、うん。面白い。まあね、そんな高くないし、商品自体も。
うん、うん、うん。
いいんじゃないかな。まあ他にもいろいろやってましたけどね。まあそのぐらいかな。
は
い、
ね
うちの紹介っても大したことないですけど。
いやいやいやいや。いつも以上に放送長くなりましたけどね。
ゲロゲロ。
はい。たくさんお話ししていただきましたので。はい。いえ、毎回今日のまとめということでお話ししていただいてるんですけれども、今回もお願いしてよろしいですか？
どうしましょうね。ね、結局、オーナーさんの方が、
はい、
うちみたいなリフォーム屋があった時に、うん、言ってほしいのは、まあ、その物件ごとって性格があると思うんで、はい、それを、リフォーム内容を頼んで、どうすればいいって相談してもらえれば、リフォーム会社さんは、それに則って学生用だったら学生用。
はい。
例えば、社会人用だったら社会人用とか、うん、ファミリーだったらこういうこと。あと、もしくは、さっき言ったように、安く、ちょっとデザイン性持たせたいんだったらどうした方がいいのとかっていう形で、うん、自分で何でもいいから、施工店とか管理会社に言った方がいいと思いますよ。
うんうん、
そうすると、うん、あ、じゃあ、こういうやり方ありますよって、大概どこも言ってくるんで。
はい。
うん。
うんうん、
言ってこなかったら、うちに相談ください。
そこですね。
はい。
いやいやいや。長年培ったね、いろいろなノウハウを、翔太さんのところ持っておりますのでね。ぜひご相談いただければと思います、は
い。
そして番組を聞いてご感想ですとか、ご質問などがありましたら、番組説明欄に、翔太さんの会社の URL を記入しておきますので、はい、そこからお問い合わせをいただければと思います。
はい、
翔太さん、今回もありがとうございました。
すみません、長々とすみました。よろしくお願いいたします。